皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。5月に入りましたね。今回は第110回の放送です。さてゴールデンウィーク大型連休ということで長期休暇を満喫中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。令和という元号になって初めての放送ですね。新しい元号のもと素晴らしいね、こう時間を皆さんと共有できたらなと思っています。春から初夏へと変化していくこの時期は緑の勢いが本格的になっていますよね。外を歩いていると新緑が眩しくて生きるエネルギーを分けてもらっているかのように感じています。夏に入る前の一つの上り坂をゆっくり歩いている感覚、そしてじっくりその心地よさに触れられるね、とても貴重な季節だったりもしますよね。外に出かけて自然界の恵みを体で受け止めて、そして感じて楽しみたいなと感じているこの時期です。皆さんはどんな初夏を過ごす予定でしょうか。ところで先月4月は自主企画公演響き合う物語ストーリー11を開催いたしました。たくさんの方にお越しいただき温かい時間をお届けすることができました。ご来場いただきました皆様どうもありがとうございました。ギターやピアノ、そしてフルート、リコーダー、ピアニカ、さらにはバイオリンやアコーディオン、パーカッションというとても豪華なステージになりまして、楽器を奏でる音楽家の皆さんと共に音楽と語りのハーモニーをお届けしました。ミニ楽団ともいえる形で美しい音楽を背景に語ることができて、皆さんにもコンサートに来ていただいたような感覚をお持ちいただけたのではないかなと思っています。今後もまた嬉しいサプライズを盛り込みながら企画をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。ちなみに今回の公演でお届けしたハッピーナンバーという曲、オリジナル曲があるんですけれども、これは僕たちのですね、音楽と朗読のユニットパステルトライフルで作り上げたんですね。作詞は僕が担当だったので数字の秘密を盛り込みながら楽しくお送りできたのではないかなと思います。ここで6月公演のお知らせです。こちらの東京ネットラジオがご縁で仲良くさせていただいているコンポーザーピアニストの日吉真澄さん、そしてギタリストの曲健一さんとの3人による企画公演を行います。この企画実は8年越しで実現することになりました。今からね、楽しみにしているんですけれども、それぞれ活動分野はピアノ、ギター、語りと違うんですけれども、根底に流れている共通点、そして世界観が似たものがあるので、そのあたりもライブで感じていただけたらなと思っています。会場と日程ですけれども、6月8日土曜日の夜に門前仲町にありますシンフォニーサロンというところでの開催となります。詳細はホームページやツイッターなどの SNS でもアナウンスしていきますので、ぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。かなりレアな企画になるんじゃないかなと思います。そして7月には神戸公演があります。去年のね、10月に開催した夜のお散歩の第2弾を行うんですけれども、7月15日月曜日の海の日の夜に喫茶店コーヒーショップレガートさんで行います。こちら、神戸のスズラン台というところにありますので、少しね、遠い方もいらっしゃるかと思うんですけれども、遊びにお越しいただけたらと思います。それでは今月のモーメントオブトゥルース、僕が大切にしている言葉、そしてコミュニケーションのコツを踏まえた上での英語表現をお届けします。今月は I really appreciate it. 心より感謝していますという意味です。これはサンキューよりも少し綺麗で上品な表現なんですけれども、手紙や文章、文字でもね、書くときにも使えますし、お話でも使うことができるとても便利な単語です。ビジネスでも使えますので、ぜひ覚えてみてください。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月とてもすごい方にお越しいただいておりますので、お楽しみに。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ラポールのコーナーです。本日第110回のゲストはダンサーソングライターの宇佐美聖子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。本当に
こちらこそ、本当、ね、こちらに来ていただいているのが、スタジオでお会いするのが不思議な感じがしますね
本当ですね。
はい、そのね、あの聖子さんなんですけれども、
はい、
ダンサーソングライターとはどんなことされてるってことなんでしょうかね。
ですね、今はその衣食住すべて、はい、まあ、生活すべてで自分は踊ってるっていう気持ちで生活していて、
はい、
自分はあの踊りの活動もあるんですけど、うん、自然に降りてきた歌だったり、
はい、
言葉だったり、
うん、
もちろん生活全部でリズムを感じながら日々過ごしていたいなっていうような、
うん、
もう本当にそれが活動にもつながっていて、
はい、
名前がないんでそうなっちゃいました
やってることを全部入れようとすると大変ですよね。
そうなんです、
うん、今ね、あの BGM でこうお聞きいただいてるこの音音楽も、
はい、
聖子さんのオリジナルなんですよね。
はい、もう6年間かかって、
はい、
作ろうとするっていうよりは少しずつ生み出されていくことを感じながら、う
ん、はい、
出会った方々や、まあ、皆さんと紡いできて、うん、ようやく形になったという、
あ、
もう本当集大成的な。
いや本当はそうですよね。
嬉しいです本当に。
さまざまなこう音音楽が入っていて、
はい、
もう曲ごとに全然ね、あの、うん、一瞬聞いた感じは違うんですよね。
そうですね、うん、テーマはいつも一緒なんですけどね、うん、
本当に流れてるものはね
、はい、
同じなんですけど、
はい、
そのこう見せる形っていうのが様々な。
そうですね、うん、もう時に富士山に登ってる時に、
はい、
ひらめいたというか、まあ、降りてきた曲だったりとか、うん、なんかみんなと戯れてる時にライブで降りてきたり、うん、まあ、ピンときたというか溢れてきたものだったり、
はい、
なんかそれぞれ本当に時々で降りてきたので、まあ、大事にやっと形になってすごく嬉しいなと思ってます、
うん、ねえ、本当にやっと家でも聴けるっていう方が多いんじゃないですか。
そうですね、うん、コーラスで皆さんに公開収録でレコーディングで参加していただいたりとか、
はい、もう
結構ね、全国各地ツアーで巡りながら、
はい、
愛知でレコーディングしたり滋賀でレコーディングしたり、
うん、少しずつ作っていって、
そ、はい、
そのね CD なんですけれども、
はい、
なんというタイトルなんでしょうか。
オトゥールという、
オトゥール、
はい、
作られた言葉になりますか。
いや、それもひらめいたというか、まあ、
はい、
なんかちょっとこうパッと、
うん、
表現的には降りてきちゃって言っちゃうんですけど、
はい、
ひらめいちゃった。
ひらめいちゃった。
はい、オーバーザワールドワンネスオブラブっていう。
なんかすごいこのオトゥールって言葉を聞いた時に、
はい、
まず聞き慣れない言葉だから、すごいこう耳にこうパッと入ってくるし、
はい、
この意味もね知るとさらにですよね。
愛はね、うん、全てを超えて一つだよっていう意味だったりとか、
はい、
あとはそのオトゥールっていう響きが、
うん、
何回も言ってたらオトゥールオトゥールオトゥールオトゥールオトゥールって聞こえてくる。
オトゥールになっちゃうんですね、
うん、音のね、
はい、
こう流れっていうか、オトゥールってなんか音な感じもするし、うん、まあ、いろいろ連想することがあるのかな、
うん、やっぱりなんかあの聖子さんが踊ってる感じのイメージが出てきますね。うん、そしてね、このちょっとねこう今ラジオなのでお見せできないんですけれども、はい、このジャケットもねすごく気持ちがいいものにあふれてるなと思いました。いや、もう
本当にあの家族の手の、うん、手のひらに、
はい、
あのハートの石が包まれてるような、うん、でそこから広がっていくみんなの波動っていうか、
うん、
まあ、調和と愛の波動、それらが全てこうそんなで広がって包まれて、はい、もうその溢れていくみたいな、そんな感じのイメージです、
ね、いろんな色がこう出てきて包んでくれるみたいなね、
そうですね、
なんかイメージが見えてきて、そしてね、さまざまな色のね、
はい、
曲もあって、はい、後からねまたさらに聴いていただくんですけれども、はい、いや6年間ってすごいですよね。
そうですね、今流れてるのは滋賀の森の奥で、
ああそうなんですか、はい、本当にあの家で聴いてると自分のいる空間が外にいるみたいな感じになるんですよね。
そうなんですよね、うん、この音の質感を作ってくださったのが、
はい、
相葉光三さんっていう音楽家の方なんですけど、はい、もう彼との出会いも本当に、まあ、運命的というか、まあ、いつも運命って思ってるから、
いろんな方とその運命的な出会いが毎回ね、はい、あって、
本当に
うん、
もう語り尽くせない60名以上の素敵なアーティストさん、
はい、
それ以上の関わりの皆さんと、
はい、
はい、
いや素晴らしいですよね。それそれでですね、そのちょうど今 CD の話をしてたんですけど、はい、その CD はどこで購入することができるんでしょうか。はい、
ホームページだったりとか、はい、うん、あとは各店舗ですね、は
い、そう店舗といって、はい、いろんなお店を経営されてらっしゃるんですよね、
はい、そうなんです。衣食住でやっぱり遊びたい、はい、遊ぶって言っても、うん、みんなで、まあ、本気の遊びをね、
うん、
やりしたいなっていうことで、
はい、
今はあの遊びと言っても固定概念をひっくり返したような、なんか今までのイメージじゃない遊びしたいなってことで、
はい、
遊びをひっくり返してビソア
ー、遊びビソア
ーで、ビソアじゃ面白くないから、うん、和を持って和の中で、
あーなるほどね、
それでビソ和っていう言葉がまあ生まれて、
はい、
でそれで地球循環型のコンセプトでみんなで遊ぼうっていうような活動をしていたりとかして、
はい、
でその中で集える場所っていうのがやっぱりあった方がみんなも楽しいから、
うん、そうですね、
店舗が各地にあるんですけど、うん、
はい、
そこにみんなで集って、
うん、
いろんなことをしながらイベントしたり、はい、うん、日々ゆっくりちょっとお茶飲んだりもあるし、
うん、
そんな中でね、
はい、
お話も
そう
ずっと
そうですねあのよくお伺い、ね、させていただいてるんですけど、
本当に
行くたんびに元気になって帰ってる気がしますね。
都会にいても自然を忘れたくないっていうことで、うん、都会万大自然とか言って、
いや本当そうです、流れている空気が違うのでなんですかね、本当に山に登ったとか、
はい、
自然の中を歩いたみたいな気持ちになって帰るみたいな、
はい、いやもう本当そうでありたいですよね、本当にいつでもそうでありたい、
は
あ、それを思い出せたり、ちょっとした瞬間でホッとできるような、
はい、
そんな場所だったらいいなということで今のお店があります。
そうですね、はい、いやそちらのお店で、
はい、
こう CD なども手に取っていただけるし、
はい、
遊びもね、
はい、できると。そうですね、地球循環型って何回も言ってるんですけど、それって何、はい、っていうことなんですけど、うん、もう本当に心地よく、
はい、
人間だけじゃないよねっていうことを思い出せるような、
はい、
お洋服だったり、うん、お食事だったり、
うん
うん、
生きていること自体が全てなんていうんですかね、そこにつながる感じがしますね。なるほど。そしてあのその今のね、この地球をキーワードにした活動というのは、はいはい、あるサイトでもね見ていただくことができるんですよね、
はい、星人たちの庭っていう、
はい、
まあ、会員制の遊びを始めました、
うん、はい、会員制の遊び、
はい、会員とかっていうくくりを持つことは私はちょっと苦手だったんですけど、
うんうん、
この度ちょっとこう同じコンセプトで遊んでみようよっていう人たちが集ったらどんな遊びができるのかなっていうことで、あ、まあ、地球っていう星に生きてる私たち星人が遊べる庭っていうような、
はい、
そんなコンセプトでネットワークを作り始めて、
うん、
今も結構皆さん会員になってくださって、
はい、
いろんな場所で遊びが始まっているって感じですね。
またその遊んでる中で新しいものが生み出されて、
そうですね、
どんどん、ね、大きくなっていく、
コラボレーションしてブランドが生まれたり、
はい、
で場所に例えば手作りの家を作るとか、
そう本当ね、そのちょっとした小物とかそういうこともあるんですけど、
はい、
そのなんていうんですかね、大きさがすごいことになってますよね。
はい、 本当に ね本気の遊びってこういうことだよねっていうのを、大人から子供までみんなでつながって遊ぼう、
はい、
みんな大家族だよねっていう、うん、
はい、
うん、そんなつながりを大事にしながら活動していきたいと思って、
はい、
はい、
そして最近ではね、その、ま、東京に今いらっしゃることが不思議なぐらいいろんなところにいらっしゃるんですけど、
はい、
静岡の方がどんどん新しいプロジェクト的に動いてる。
はい、
はい、
もうなんかあのそ、ま、実験もしていきたいな、遊びたいなと思った時に、はい、やっぱり場所って必要だな、
うん、
どんなところがいいのかなって思ってた時に、
はい、
あのちゃんと譲り受けるような場所がありまして、そこが、
はい、
あの静岡県の浜松市の、
はい、
本当に天竜川の上の方、
長野との、の、ね、
はい、県境の三作坊っていう場所で、
三作坊、
はい、
30
万坪
30万坪
山を買いまして、
さらっとおっしゃったけどすごい
本当にちょっと自分でもね、
うん、
どのぐらい広いのかあまりイメージがないぐらいなんですけど、そうですね、
はい、
そう、そこを拠点に、
うん、
また山登りしながら、
はい、
みんなで体感したりとかするような遊びもできたらいいなって考えていて、
うん、
じゃあその麓にある三作坊の駅からすぐのところに、
はい、
あのもっと薬屋さんをまたいただくことができて、
すごいですね、はい、そのタイミング
も、ね、そうなんです。
へえ、それでじゃあそこをどんどんこう変えて、形を変えて、
そうなんです、そこも拠点にしながら、
はい、
今ちょっとずつみんなが遊びに来れるような準備をしています。
すごい、そちらにもね、お伺いできる日が楽しみです
ね。はい、もうぜひ、
あちこちちょっとこう遊びにね、
はい、
行けたらなと思います。
はい、
はい、それではですね、あの先ほどから今、ね、BGM でもお聞きいただいてるんですけど、
はい、
ここであの聖子さんのね楽曲をね、もう一つお聴きいただこうと思うんですけれども、
はい、
今日ご紹介いただける曲、何という曲になりますかね。昨夜
この花、
この花、
はい、
なんかすごいすぐに耳に馴染む感じですね。
そうですね、本当に自分の中の陰と陽とか、
はい、うん、
まあ、そういうものも含めて調和していくような姿を描いているような歌になってますね。
じゃあそれでは早速お聴きいただきたいと思います。楽しみですね。はい、それでは宇佐美聖子さんで昨夜この花。
花咲く時に咲く歌を今あなたに捧げよう。時は今咲き誇る花のように今捧げよう。時は今散る美しき花のようにその先の新緑を思う。この花咲くI'm
宇佐美聖子さんで昨夜この花を聴いていただいております。それでは、続きまして CM の後は、朗読のコーナーになります。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月は短いストーリーをお送りいたします。4月の自主企画公演のフライヤーにもなっていた小鹿の絵、ここからイメージした小さなストーリーです。静かにゆったりと楽しんでいただけたらと思います。それではお楽しみください。日が沈む前の静けさ、その中で一匹の小鹿が静かに祈りを捧げていた。やがて何かに気がついたように空を見る。そうだ、いつもそうだった。何かが僕を守っていてくれることを。時代は大きく変化しようとしていた。何が本当なのか分かりにくい時代。多様化する価値観。自分を見せることが豊かなことだと思ってしまう人々。その社会という枠組みに馴染めなかった小鹿がいた。小鹿は静かに祈りを捧げた。やがて何か温かいものが頭に降り注ぐ。一筋の明かりが小鹿を包み込み、遠い先までをも明るく照らした。はっとして空を見る。そうだ、いつもそうだった。何かが僕を守っていてくれることを。深呼吸をすると、小鹿は長い階段を登っていた。遠い先に見えるもの、それはおぼろげな光だったが、自分の上に美しい空があり、明るい光で照らされていることが分かった。迷うことはない。この今に意味がある。そして、今は明るい未来に照らされている。小鹿は耳を澄ませてみた。どちらに住めばいいか自然に分かる。夜明けの時だ。この道を歩いてみてよかったよね。未来の自分がそう言っているのが聞こえたような気がした。信じて、そして導かれたというタイトルの作品としてお送りしました。はい。
素敵ですね。
ありがとうございます。
目をつぶって聞いてるとすごくイメージが湧いて、
ああ嬉しいです。小鹿がこうね、
ね、
自分自身を小鹿にまあ投影した形で、作って、で実際にこれは公演の中ではちょっと初めに自分で動きをつけて、はい、まあ、あんまりもう初めてやったんですけど、はい、動きをつけて、まあ、祈りから始まって動きをつけてピアノを弾きながら語ったっていうオープニングだったんですね。
見たかったです
それを今回あのラジオとしてもお届けしたいなと思って、はい、お送りしてみました。
素敵です。
ありがとうございます。
なんか最近私も未来からの自分っていうのが結構テーマで、
あ、そうなんですね、は
い、
お、
なんか過去からの自分を考えることとか、過去からつながってるイメージっていうのを、はい、まあ、想像しやすいんですけど、
確かに通ってきてるからっていうね、
でもなんか最近ずっと言ってるのは、はい、未来から見た自分が話しかけてれば、どんな風にどんなこと言うかなっていう目線で常に見てると、 なんかね、自然に導かれていくことも理解できるというか、なんかこう腑に落ちていく感じがして、
そう、自分が言ってるんだから
っていう、ね、そうなんですよ。だからなんかさっきも言ってたけど、ちょっとピンときたとか降りてきたって言ってるのも、実は未来の自分から何かメッセージを受けてるんじゃないかなってなんとなく思ったりとかすることがあって、
それ確かにそういうふうにも考えられますね、
まあ、それもね、解釈は様々だから、他の何か見えない存在と思う人もいるかもしれないし、自分って思うかもしれないけど、なんかそんな風な解釈もちょっと一つなんか楽しいなんか想像なのかなっていう、
そうですね、確かにそう思うとまた力湧きますし、
そうです ね
自分の責任としてどんどんやっていきたいなって思えますよね、
なんかわからないけど心が惹かれるとか、理由はわからないけどなんかやってみたかったり、動きたくなることってあるじゃないですか。
ありますあります
ね。そういうことに勇気を持ちたいって思った時は、何か引っ張ってくれてる何かがあるから私が今動かされてるっていうことを信じるっていうのも大事なのかなって。
それ嬉しいギフトですよ ね自分が、そういう風にしてくれてると思うと、なんか、どんどんこっちでいいのかなって思っちゃいますよね、いやすごい、それすごいいいですねなんかすごい腑に落ちる感じでした。
素晴らしい、
もうなんかちょっといつまでも話してた感じなんですけどねはい、それではね、聖子さんの今後の活動についてお聞きしたいんですけれども、なんか
そうちょうどですね、5月5日に、今もう屋久島にいまして、
すごいですね今度屋久島にいらっしゃるんですね、
5月5日が新月なので、令和入って初めての新月を記録に残したいなっていうことで、クリスタルボール奏者のナーヤさんという方と一緒に撮影、映像に残すっていうようなことを5月5日に企画してまして、
そうなんですね、
その後に5月10日に、本当に全国各地から素晴らしいアーティストがこう集まって、新しくその令和の時代を紡いでみようみたいな活動、そういう企画があって、そこにも参加させていただくんですけど、
じゃあ新しい元号のもとどんどん、
そうですね、元号もやっぱり本当に意味があってこのタイミングでこの名前なのかなって、
そうですね、いや何でもタイミングってこう導かれてるのかもしれないですね。
そう思うことがなんか楽しめたり、
遊びの一つかも、
自然に、そう、自然に流れていける一つなのかな、なんか引っかかるのもいいんですけど、一個一個引っかかりすぎてたら人生終わっちゃいそうな気がして
でも時間がね過ぎちゃうから、
それよりも楽しめる解釈をしていきながら、そう、自分はどういうふうにこの中で楽しんでいけるかなっていうふうに、なんかアイデアをどんどん湧いて沸かして、コラボレーションしたり、
そうですね、
日々ね、一個一個大事にするっていう方がなんかいいかなと、
本当それこそが毎日の幸せだったり楽しさだったりね、するような気がしますね、そして今さらに東京の方でもどんどんね、活動が広がってるところもあるんですよね。
星人たちの庭がどんどん増幅ビソワっていうさっきの、遊び心ひっくり返したような遊び、そのクラブルームっていうことで、アース東京っていう都立大にあるお店のすぐ近くに、みんなでシェアするコーワーキングだったり、シェアオフィスみたいなことだったり、シェアスタジオ、みんなが好きに使えるものを、考えていて、で2月5日にスタジオをオープンしたんですけど、その上2階部分と、4階だったんですよね、そこが次5、6階もオープンしちゃって、
すごい
3階全部連結した形で、次は、ビソワ TV って言って TV の撮影、ラジオをやったりとか、あとは絵を描いたり、音楽作ったり、
いろんなことできそうですね。
そうですね、クリエイティブなことをみんながそれぞれに自然にできるような環境を、できたらいいなと思って、
新しい拠点にさらに、なっていきますね、いやそんな、活動をどんどん広げている聖子さんなんですけれども、東京ネットラジオのゲストページにもね、プロフィールが掲載されていまして、そこから星人たちの庭のサイトですとか、あと聖子さんのサイトへのリンクも貼られるかなと思いますので、ぜひね、チェックしていただけたらなと思います。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
さあ本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
とても充実してました。
よかったです。
はい、
いやもう本当にね、なんか いつか来ていただけたらなって思ってた中に、
このタイミングだったのがすごく嬉しくて、うん、なんか 10年目、
そう10年目、そして今回110回なんですよね。
すごい、私も上京して10年
目、ね、はい、いろいろ重なっていたりとかして、はい、
そして私も天才とダンスっていうスタイルをやっているので。あ、そ
っか、10ですよね。
そうなんです、ね、完成してる、完全なるっていう数字のようで、は
あ、なるほど、はい、10に今回ご縁ありますね。やっぱりそうですね、ね、いやー、ちょっとこれからなんか本当にね、ご一緒できる時また楽しみにしていますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストはダンサーソングライターの宇佐美聖子さんでした。ありがとうございました。で、とてもね、素敵なお話聞かせていただいた30分でした。僕もね、どんどんね、心に従って進んでいきたいなと思います。それではまた来月お会いしましょう。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。